はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、自分の指導を客観的に振り返る方法ということでお話をさせていただきます。指導者の方であればですね、結構今日から使える、具体的な話になります。ぜひ最後までお聞きください。今日のボイシーのトークテーマが、仕事を振り返る習慣と。習慣っていうのはハビットのことね。歯磨きが習慣化するとかの習慣ですね。仕事を振り返る習慣ということで、皆さんどうでしょうか。自分の、指導法はですね、なかなか振り返るってことをしなかったりするんじゃないですかね。忙しいと思いますし、なかなか振り返る機会も余裕もないのかなというふうに思うんですけど、でもたまにはね、立ち止まってこう考えるってことも必要なのかなと思うんですね。で、仕事、私たちの、指導ですね、バスケットボールの指導、サッカーの指導、または、学級経営の指導ですね、子どもたちに指導するときに、振り返るためにはですね、まず大事な考え方として、見えないものは管理できないということになります。見えないものは管理できないと。ね、何らか数字とか、それからですね、なんかグラフとか表とか、何でもいいんですけども、何かこう見えるものにならないと、振り返るってことができないんですよね。例えば自分の体調とかをね、振り返るということをするために、見えないものは管理できないので、私たちはどうするかっていうと、熱を測ったりとか、体重を測ったりとか、そういうことをするわけですね。はい。それと同じで、私たちの指導も、普段は数字化できないものですけれども、これをなるべく見えるようにしていくということが大事になるのかなと思ってます。それで、この振り返るときにですね、自分の指導法に、基準を設けるという意味で、私がね、何度もこう JBA の講習会いろいろ行きましてね、日本バスケットボール協会の講習会に行きまして、得たものというのが、このコーチング2つの型と4つの手法、ね、コーチング2つの型と4つの手法というものなんですね。はい。バスケットの指導者の方であればですね、もうすでに知ってるという方も多いと思いますけれども、これ復習と思って聞いてください。コーチングには大きく分けて2つの型があります。それはですね、プッシュ型とプル型ですね。プッシュ型、押す、プッシュ型とプル型、引く、プル型ですね。はい。で、プッシュ型っていうのは、自分の考えをどんどんこう押し出していく方法ですね。はい。どんどん選手たち、生徒たちに、コーチである自分の考えをこう押し込んでいく方法ですね。で、逆にプル型っていうのは、選手の意見をどんどんこう引き出していく、そういう方法になります。はい。これどっちがね、正解とかそういうことではなくて、状況に応じてこう使い分けることが大切なんですね。プッシュ型っていうのは、指導者が主導権を握るので、ああしなさい、こうしなさいと、具体的な指示をしっかり出すというやり方ですね。短期的な成果を出すには、効果的ということになります。例えば試合直前の戦術の指示とかなんかは、プッシュ型が適してますよね。試合中の、タイムアウトもそうですよね。次はこれをやりなさいというふうに端的に言った方が、必ずいいということになります。ただですね、選手の自主性、主体性、これを重視するという場合は、プル型ということになるので、どうしたいと、どう思うということを選手に考えさせるということで、長期的な成長を促すためには、プル型も必要ということですよね。練習メニューだとか、今週の目標だとか、そういったものは選手と一緒に考えていくということもあってもいいということですね。ただし、速攻性ということに関してはプッシュ型よりも劣るということになります。わかりますかね。自分をどんどん押し出す、どんどん伝えていく、プッシュ型、それから選手の意見をどんどん引き出す、プル型、この2つの型があるんですね。で、まずこれを聞いて、あなたはどっち側にいるでしょうかということが、まず客観的に、振り返ることができると思いますね。今日の私はどちらかというとプル型が多かったなと、今日はプッシュ型が多かったなということを客観的にですね、それこそ、メモ書きでもして、振り返るということができるわけですね。で、さらにこれを、細かく分けたときに、プッシュ型、プル型はですね、段階、グラデーションみたいになっていて、4つの段階があるんですね。これが先ほど言った4つの手法ということで、1つ目が、まずですね、テル、伝えるというやり方ね。コーチングの手法、1つ目がテル、伝える。ね。2つ目がセルですね。売るっていう意味のね、セールのセルですね。提案するという意味ですね。そして3つ目がアスク、尋ねる。4つ目がデレゲート、委ねると。デレゲート、委ねる。この4つの手法があるんですね。テル、セル、アスク、デレゲート。ね。伝える、提案する、尋ねる、委ねるというね。そういう、4つの、具体的な手法がコーチングにはあると ということになります。で、テルとセル、この2つが、プッシュ型が強いやり方と。で、アスク、デレゲート、これがですね、プル型が強いやり方ということで、テルが多くなればなるほどプッシュ型に、そして一番最後のデレゲートが多くなればなるほどプル型に手法ということになるということですね。一つずつ、少し詳しく見ていきますが、まあ、まずテルっていうのは一方的に伝えることですね。今日の練習はこれをやりますということで、ね、こういうふうにやってくださいということを言うのがテルということですね。はい。で、二つ目のセル、提案するというのは、これこれこういう理由があるので、これをやりませんかというような、そういう、まあちょっとあのニュアンス的には少し柔らかくなった感じですね。まあ、ドリブルをしていて、こっちにパスしなさいというのがテルですね。に関してはですね、ドリブルをしていて、こっちにパスをするのもいいし、今の状況だったら自分でシュートもできるよ。みたいなね、そういう、こう選択肢の幅を持たせて伝えることを、まあ、セルという感じで、そんなニュアンスで捉えてください。で、三つ目のアスクはですね、で、選手に質問を投げかけるということで、今日の練習は何がしたいですかというようなことを聞いたりだとか、これとこれどっちがいいですかと聞いたりだとかですね、この練習の意図は何ですかというような質問ですね。これがアスクと。で、最後、デレゲートは選手たちに委ねると。今日の練習メニューは自分たちで決めていいよとかですね、5対5のメンバーは自分たちで考えていいよとかですね、はい、まあ、そういった、委ねるということになります。で、繰り返しになりますけど、これらの手法はですね、何かがいい、テル使っちゃいけないとか、デレゲートがいいとか、そういうことじゃなくて、これらを状況に応じて使い分けるってことが大事なんですね。ここ大事なのでもう一回言いますけど、これらの手法は何がいい悪いではなく、状況に応じて使い分けるってことが大事なんですね。まあ、例えば新しい戦術を導入するときは、当然テルで伝えるべきですよね。今日からこの戦術の練習しますと。やり方はこうですと。こうこうこう動いてくださいというようなことをね、言うわけですよね。で、これをね、新しい戦術を導入します。みんなで考えましょう。じゃあ、しょうがないわけですよね。うん、だけれども、まあ、状況によってですね、例えば今シーズンの目標は、ね、みんなで話し合いましょうというようなことでデレゲートしていくってことも必要だし、まあ、場面についていろいろ使い分けるということが大事 で今日は、ね、仕事の振り返りということで、自分のコーチングを客観的に振り返る方法なんですが、ね、このテル、セル、アスク、デリゲート、ね、でテルが多いとプッシュ型、ね、デレゲートが多いとプル型っていう、こういうものを、まあ、A4 用紙とかに書いて、で自分はどれがこう多いのか、まあ、もっと言うと自分のコーチングの癖はどこにあるのかっていうことを、これでこう振り返って書いてみてですね、振り返ってみるっていうのはいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、新しい戦術を導入するときはまあ、テルを使うけれども、結構自分はテルばっかりで、選手の意見は聞かないなとかですね。逆に自分のコーチングは委ねてばっかりで、あんまりこう、しっかりとしたトップダウンがないなとかですね。そういうことが分かってくると、次へのヒントになるかもしれないので、まあ、そういったことでですね、今日は、仕事の振り返りの習慣ということで、コーチングにまあ絶対に正解はないと。でも自分の癖を知ることは非常に重要だということで、こういった、見えるような形で客観的にね、自分のコーチングを振り返り、具体的には2つの型と4つの手法というものを持ってですね、自分のコーチングの癖を振り返ることで、さらに、良いコーチングにつなげていただければというお話です。はい、ということでいかがだったでしょうか。少しでも今日の放送が面白かったな、興味が持てたなという方は、ぜひチャンネルのフォローをしておいてください。またですね、いいねのボタンを押しておいていただくと大変嬉しいです。いいねのボタンがね、多い放送っていうのは他の方にね、聞いていただきやすくなりますので、ぜひともいいねのボタンを押して応援してください。お手元そのままでお待ちください。コメント返しいきます。はい、昨日はですね、体育館がパワースポットになってますかという放送をさせてもらいました。まだ、聞いてないという方はこのチャプターのリンクで、聞いてください。昨日もたくさんの方からコメントいただきました。影島さんですね、母校の体育館に行くときは仲間を誘っていくことが多いのでワクワクすることが多いですということでね、うん、練習に行くモチベーションは今日はどこまで良くなるかな、どんな声かけしようかなと思っていますということで、ぜひぜひですね、まあ、このワクワクする気持ちね、皆さんも持ってほしいと思って昨日の放送を撮りました。影島さん、コメントありがとうございます。平田さんですね、私は勤め人のため、 土曜日にある練習のコーチを担当してますと。すると親御さんからいつも感謝されます。むしろ感謝するのは私の方だと思ってます。仕事だけの人生に比べて子供たちとバスケできる環境があるだけで自分の人生は彩りに溢れていますということで、まあ、こういうね、考え方は素敵ですよね。はい。平田さん素晴らしい、アウトプットありがとうございます。トラリさん、熱中症指数を気にしながら今日の練習も、選手も顧問も一生懸命頑張りました、体育館はお互いパワーを与え合うところですねということですね。本当に暑い中ね、こうやって一つ一つ乗り切って、チーム強くなっていくと思うんで頑張ってください。はい。宮崎さん、選手も指導者も元気になるパワースポット、いい考え方ですねということで、そうですね、良い練習ができたら嬉しいし気分も上がると、なんかモヤモヤが残る練習だと練習が終わってから気分が下がりますねと。私は土日の練習試合の時は選手と一緒にグラウンド脇のトイレ掃除をするようにしてます。なるべく練習試合に来ていただく方に気分よく使っていただきたいと思います。おい誰か2人一緒にトイレ掃除するぞとあえて毎回指名しないでやってますと。結構的に率先してくる子が次の世代のエースになっていて面白いですということで、なるほど、面白いアウトプットですね。トイレ掃除ね、やっぱり嫌いなこと、嫌がってることを率先してやるってことはプレーでもね、コツコツ積み上げられるいい選手なのかもしれないですね。ありがとうございます。井上さん、まさに私にとって体育館はパワースポットです。どんなに疲れていても練習行きたくない日でも練習後には元気になって帰ってこれますということで、この環境を作ってくれる子どもたちや保護者さんに感謝ですということで、これは本当に理想的な状況ですよね。はい、ありがとうございます。伊沢先生、暑さのため終業式が体育館ではなく YouTube による、教室にライブ配信となり、生徒指導部主任の講話でカメラとマイクを前にした時に思わず、こんにちは三原です、いつもありがとうございますと言いそうになりましたそれは面白すぎますね毎日の、拝聴の弊害ですと。体育館がパワースポット、ワクワクする言葉ですね。先生が体育館を一周して落ちてるゴミを拾うものならば、それを見た選手たちは恐怖でしかないですねと。私が選手だったら三原先生にゴミを拾わせたことでやばいと思いますと。より一層整理整頓に力を注ぎますね。どうなんだろう、私のチームはそんな風に思ってないかもしれないですね伊沢先生、面白いコメントありがとうございます。ラスト片畑さん、パワースポットという言葉は毎日朝聞くボイシーは心理的なリセットであり、前向きな気持ちになれる行動です。声を聞くと毎回心がけておきたいことを思い出させてくれますということでね、このボイシーがパワースポットということで嬉しいですね。ありがとうございます。また明日もよろしくお願いします。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日の発見感想気づき、気軽にですねボイシーコメント欄お待ちしております。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。ぜひ、お気軽にですね、一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。